さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。セータのラジオのお時間がやってまいりました。今週は慶応大生井口海生さんに登場いただきました。行ってみましょう、セータのラジオ。この番組は太鼓芸能集団鼓動のメンバーである私三枝セータが個人の主観満載でゆるくお届けする毎週木曜20時配信の参加型ラジオとなっております。今私はどこにいるかと申しますと、佐渡島におりますね。あと1ヶ月 EC 期間あと4週間は佐渡島におりますけれども、近況報告、近況報告といたしましてはですね、研修生の発表会がもう今や目の前に迫っております。これが配信される頃には終わってますので、研修生の、お父様お母様、このラジオお聞きでしょうか。ぜひね、よく頑張ったねと連絡してあげてください。6月の初旬から私が研修所に行きましてね、嵐のような、稽古稽古農作業稽古稽古農作業というね、よく私のしごきに耐えて7月の発表会まで来たなという感じでございます。来週はですね、研修生にも少しずつね登場してもらえたらいいなって、一言ずつぐらいはね出てもらえたらいいなと思っておりますね。仲良くもなったしね。はい、という感じで今発表会稽古追い込み中真っ只中でございます。ほいで、私たちもですね、研修生の発表会にひょんなことから参加することになりました。鬼剣梅というですね、岩手県の芸能であります、このセータのラジオでも序盤の方に取り上げさせていただいたんですけども、岩崎伝佐渡鬼剣梅という芸能がございまして、その剣梅の お囃子方、お門というんですけども、お門をですね研修生が発表することになりまして、踊りがいないのにお囃子だけやるっていうのは非常に難しいんですね。踊り見ながら叩くから。なのでですね、誰か踊った方がいいだろうということで、若手の方々にお願いしていたんですけども、いや、やっぱ実際に研修生と一緒にやってる人が踊った方がいいのではないかという意見もありましてですね、私たちがね一番にはという剣梅を踊ることになり、もう研修所を卒業してから、もう 10年経とうとしておりますけども、10年ぶりに、発表会に出演させていただいたという、次第でございます。どうなるのでしょうか。非常に楽しみでございます。剣梅は1回踊ると階段が降りれなくなるぐらい筋肉痛になるで、おなじみのもうスクワットスクワットスクワットに次ぐスクワットという感じなんですけども、それもね慣れてくると全然問題なくなってくるということで、私ももうだいぶ問題なくなってきました。研修生とずっと一緒に踊っているからですという日々を過ごしておりましたが、まあ片や歯医者さんに行ったり、先々の本番の、先方とミーティングをさせていただいたり、さらに先々の12月の忘年会のスケジュールをですね、組んだりとかさせていただいておりました。ここで鼓動のメンバーに業務連絡として一つ言っておきたいんですけども、忘年会がですね一日早まりまして、冬休みが一日伸びるという、獲得をゲット、一日伸びるという結末を獲得することができましたので、ね、皆さんぜひ私を大いに叩いていただければなと思います。陳情を出しましたところですね、お願いしますお願いします、こういう理由でこういう理由で、こうした方がきっと効率がいいと思いますって言ったらですね、よしって言って、ね、一日早めていただけることになりました。なんて柔軟な上層部なんでしょう。ありがとうございます。こんな、裏話までさせていただいているということですけどね、あとは引き続き農作業ですな。もう本当に暑い、むちゃむちゃに暑いで、今2年生という1学年しかおりませんので、1年生分の働きを私たちがしなければならないんですね。来年来る研修生、これを聞いているでしょうか。あなた方は1学年のみで農作業をしなければなりませんので、すっごいたくさん農作業をしなければなりません。覚悟しておいてくださいね。楽しいですよ。ありがとうございます。ということで、今回もコーナー行ってみたいと思います。あ、究極の太鼓打ち。はい、このコーナーでは全国各地で地域に根ざし太鼓を愛し叩き続けている皆様をゲストにお迎えいたします。究極の太鼓打ちと聞くとプロの世界を想像されるかもしれませんが、このコーナーにお迎えする皆さんは普段全く別のお仕事やご家庭という柱をしっかりと持ちながら、限られた週末や夜の時間を太鼓というもう一つの柱に途方もない情熱を注いでおります。このコーナーではそんな全国の究極の太鼓打ちたちをお招きし、プロとは違う視点で太鼓と生きるリアルとその熱源に迫ってまいります。ということで今週は慶応大学から井口海生さんに登場していただきました。太鼓打ち、究極の太鼓打ちコーナー続いておりますけれども、先週がね香川県から、和太鼓集団音屋代表の高間浩二さんに来ていただきましたけれども、なんと今週は打って変わって日本の真ん中東京、そして、かの有名な慶応大学から、井口海生さんという、研究者の方をお招きいただきました。ではそのインタビュー音声をぜひお聞きください。どうぞ。
名前を井口海生と申しますと、大学は慶応義塾大学環境情報学部というところに通っておりまして、そこで音楽神経科学という研究室に所属しております。でそこで和太鼓の研究をずっとやっております。
おすごい究極の太鼓打ちに今日は来てもらいました。今年で何歳ですか？
今年で22歳になります。
22歳、もう在野の若き研究者対佐渡に住まう和太鼓のプロという対談になっておりますけれども、本日はよろしくお願いします。
お願いいたします。
いやー、研究者の方がまさか来てくださるとはという感じですけども、和太鼓の研究って、
はい、
どんなことを、和太鼓自体ものの研究、それとも動きの、
はい、僕は今動きに着目して研究をしております。
動き、和太鼓を打つ上での動きってことですよね。
そうですね、そこのその演奏の時の動きを、僕の場合は今モーションキャプチャーっていうマーカーをつけて、
はいはい、
でそこをこうあのカメラで捉えて、あの動きを撮るっていう方法をとって研究を進めてあります。
はい、なるほどなるほど。太鼓を叩く上での動きの研究っていうのはモーションキャプチャーからどういうことを導き出すのがゴールなんですか？
まあやっぱり今のこう創作和太鼓っていう枠組みの中で体系化されたこう知識というか、はい、そういったものがあまりないのかなというふうに私自身捉えておりまして、
はいはい、
その和太鼓に対のこう、ざっくり言えば演奏法みたいな、そういったその体系化されたものがこう生まれてくるといいなと思ってこう進めております。
太鼓の教科書をじゃあ作ろうと。
それに近しいと思っております。
すごいな。いや、22歳で。ご出身はどちらなんですか？
出身は北海道になります。
北海道から太鼓を研究したくて慶応に。
はい。
すごい経歴の持ち主を呼んでしまいました。太鼓に取り憑かれております。今はプレイしてない。演奏はされてないんですもんね。
そうですね、たまにこう地元に帰った時に地元 の, あの所属している太鼓チームでこう演奏させていただくっていう機会があるかなぐらいで、基本的にはあまり演奏活動には参加してないです。
なるほどなるほど。じゃあこう慶応にまで来る理由になった、こう太鼓がむちゃくちゃ好きになった理由とかってどこにあるんですか？
太鼓を好きになった理由はもう鼓動の皆様なのかなっていうふうには
なんかやめてよ、そういうなんかこう言わせたみたいな
小学生の頃からも大好きで鼓動の
皆様が、そうなんだ。
地元にこうあの何回か来られたりとか、
はいはい、
僕が今でも覚えてるのは道公園の時に、
はいはいはい、
あの地元に来られてで、
はいはい、
であの今代表されてらっしゃる船橋さんとか、
はいはい、
あとは僕のもう永遠の憧れである中込健太さんであ
る
とかっていう方とお話しさせていただいて、もう大ファンになってしまいまして、はい、
それで太鼓の研究をしたいって思って、
そうですね、あの太鼓をその鼓動の皆様をきっかけですめちゃめちゃ大好きになってしまって、結構これ面白いなみたいな。
はいはい、
これすごく、例えばこうやってどうやって叩いたらいい音が出るんだろうとか、
うん、
問いがたくさん生まれるようになって、
はいはい、
それをこう研究していきたいなって思ったら、たまたま今の、あの指導教員の方がドラマーで、
ドラマーの方、はあ、
ドラムの研究をずっと学生の頃されてらっしゃって、
はい、
で今慶応で音楽神経科学の研究室を開かれてる先生がたまたまいるというのを見かけまして、この人の元で研究したいと思って慶応に入りました。
はい、音楽神経科学というすごいなんか果てしない分野ですね。
そうですね、本当に奥が深い、
うん、
まあ2年生ぐらい から研究室に所属させていただいてて、までちょうど2年ぐらいになるんですけども、まだまだできてないことはたくさんあって、これからも研究したいなと思っております。
差し支えなければ今まさに取り組んでぶつかっている壁というか、なんかそこを聞いてみてもいいですか。 今何をなさってるのかみたいな、
今はちょうど和太鼓ってこう日本に普及されていると思うんですけど、お祭りでこう叩かれてたりとか、古道の皆さんみたいに舞台で叩かれてたりとかっていう、こう幅広いこう老若男女幅広い方々にこう見てもらえるような楽器ではあると思うんですけど、それをこう聴取者の方々が和太鼓っていう音楽性を捉えているのかどうかっていうのをすごく疑問に思いまして、そこから和太鼓っていう楽器に対してのいい音って何なんだろうっていうのをこう考えた結果、その和太鼓っていうものはこう叩くっていう動きから生まれてる音であって、そういったところから動きを取りつつも、その動きを取った音を、マイクで録音してまして、それをこう音響解析して、その例えば初心者の方が叩いた太鼓の音はこの周波数帯が大きく出てたりとか、そのプロ熟達した方が叩いている音はこういう周波数帯が出ていて、で 音量はこれぐらいだから、こう聴取者の方にはこういったところで熟達者の音がいい音だって評価されてるんじゃないかみたいな。
すごっ、頭いい。そんな分野から和太鼓を攻める人もいるんですね。やっぱ無限の可能性ありますね。ちなみにどういう違いがあるのか聞いてもいいですか。周波数帯の差、
ちょうど実験をしている最中でございまして、でそこで今僕は大体15年ぐらい太鼓を叩かせていただいてるんです。小学校1年生の頃からやっているので、とあと本当に太鼓触ったことない音楽未経験者の方に太鼓を一発叩いてもらって、それを音響解析ちょうどしている最中でございまして、
なんか頭良すぎてギャグみたいに聞こえましたすごすぎて、それで音響解析して
それをしてみると、太鼓ってこうドーンって低い音、つまりその低い周波数帯が出るのは、大体理解ができる範囲だとは思うんですけど、意外と高周波の周波数が出ていることがなんとなく分かってきていまして、つまりその熟達された方の太鼓の音には高周波の音が含まれているのではないかっていう仮説を。
そうなんだ。はあ、どういうことなんだろう。熟達者に入りますかね、僕は。
もちろんでございます。
なるほど。いや、僕よりも熟達者がいっぱいいるので、僕の周りには。僕はでまだまだ下手っぴなんで。そうなんだ。なんか、今まさに、ちょっともうこれ全然台本と違う話、すでにもう大脱線してしまってすいませんね。前後でちゃんと補足入れときますんでね。ちょうど、今の話とつながるかつながらないかもわからないんですが、研修所にも僕ちょっと稽古をつけに教えに行ってたりするんですよ。その時研修生から質問がやっぱいっぱいあってですね、三宅のこの行動地打ちがある。でその地打ちを合わせるのにやっぱりすごい時間をかけるわけですね、古道の稽古では。その地打ちが例えばこう行動っていうリズムのタイミング、物理的に太鼓の面にバチが触れるリズムのタイミングは正確に揃っていても、鼓動の場合ではそれを合っていると呼ばないんですね。それだけの要素では、やっぱりその音色、太鼓のどのあたりまで胴を鳴らすのか、どのぐらい深く入れるのかっていうことをみんなで耳で揃えるんですね。 それを合わせないといつまでたっても合ってるとは言ってもらえないんですよ。でそれが難しいんです、その感覚をつかみ取るのが。でもやっぱこう最初はこうタタンタタンって革に太鼓のバチが当たってればもうそれで音が出るじゃないですか。音が出てるように感じるので、ね、それでこう合わせていってる気になるんですけど、やっぱ先輩方の演奏とかを見てるとですね、このバチがライブこの太鼓の奥深くまでしっかりストーンって入ってる動作が繰り返されてることによって全然音色が違うんですよね。
はい、
だからやっぱ熟達してる方の音色っていうのはやっぱり全然違うっていうのは僕も肌の感覚として分かっていて、その大きなこのテーマを打つ時とかも、これ体の動かし方と関係してくるんですけど、大きな一発を打つ時に意外に力を入れてものすごい勢いで打ってもやっぱ皮の表面しか鳴ってないっていうね、バーンってバーンって音しかしない。でもこのゴルフのスイングのようにこのボールの先までスイングを続けていくっていうんですか、ゴルフの場合も球でそのクラブをピタッて止めちゃったらね、もったいないというか、その遠心力をそのままボールに当ててもなおスイングが続いていくからボールが遠くに飛んでいくのと同じで、太鼓の皮に対してバチがピタッて止まっちゃうような、どうしても打法になりやすいんですが、太鼓がないかのようなスイングでストーンっていって結果的にバチがあの太鼓に当たって止まるっていうと、すごく深くて伸びのいい音っていうんですかね、ダッて止まらずにドーンって伸びるっていう音が出るねっていうのを研修生と一緒にディスカッションする中で掴み取って、多分でもそれ周波数帯音響解析したらまたなんか違うんでしょうね、きっと研修生とメンバーとで。
そうですね、
すごい世界だ。それって研究終わりがないですね。
そうですね、僕の知的好奇心が尽きるまで研究はされていくんだろうなっていう。
あ、なんか音響解析してほしいもんな僕。あともう音響解析、この人の音一打を解析してほしいっていう人がいっぱい行動にいます。なんか稽古場で誰かが練習してると、あの、
はい、
顔見なくても大体音で誰か分かるんですよ。あのそういうのもやっぱ音の個性なんだろうなと思うし、なんか面白そうですよね、そういう研究も。
じゃあ少し台本の方に戻りつつ、
井口さんがどんなことをしているかったかっていうのはね、だいぶ分かったんじゃないかな。リスナーの方も今もしかしたらね、すごい聞く人を選ぶ超マニアック回、まあそれが面白いっていうことでね。
じゃあせっかくなので僕が今こう和太鼓におけるいい音ってなんだろうっていう探求をしてるっていう風に言ったと思うんですけど、三枝さんから見て太鼓におけるいい音っていう主観でいいので、その自分が考えるいい音はこれですっていうのがあれば教えていただきたいです。
なるほど。なんか太鼓って多分その音以外の要素っていうのはすごく大きいと思うんですよね、打つ人の姿っていうのも。やっぱ鼓動にいるとその心技体って言葉があって、そのもちろん技術で太鼓を鳴らすのもあるけど、やっぱ心と体っていうのもあの見過ごせない要素としてやっぱあって、その技術のみで太鼓が鳴ってるなっていう時はあんまりやっぱりいい音だなとは思わないですね。やっぱその心技体全てが揃っていて、その人のこう一発を出す前から聞こえてくる音みたいなものがやっぱり大切というか、ただ本当に手を振り回してポーンって本当に完全に脱力してる状態で、ただバチと太鼓が衝突するデーンって音はやっぱりいい音だなと思わない。やっぱりまあ結構これ精神的な世界に入ってきて研究者の方には全然ふさわしくない話題かもしれないんですけど、なんかこう一発を打つ前のその人間のなんつうんだ、この音出すんだ絶対にっていうその姿勢からやっぱ生み出されてくる一発、そういったものはやっぱなんか人の心を打つなと思いますし、まあ基本的にすごい集中しているので太鼓を打つ一発、どこを狙ってどのぐらいの力で打つかっていうの、
なんかすごく雑味のないクリアな音、なんか話で言うとこう滑舌が良くて、何を言ってるのかよく聞こえてくる、何を叩いてるのかよく聞こえてくるっていうのがすっげえいい音だなって。やっぱそう、滑舌の良さっていうところもすごく大切だなと思って、やっぱいろんな演奏を見てるとこうすごく早く打ったりすごく大きく打ったり、それは結構太鼓の魅力の一つで誰でもできることだと思うんですけど、それが実際にこっちに届くかどうかっていうところが非常に難しいところだと思うんですよね。それをするためにやっぱり技術も必要ですし、心と体が必要で、その三位一体になった時に出るクリエで無駄のないものがやっぱりいい音だなと思いますね。
ありがとうございます。
なんかすいません、超僕あの気持ち派なんで、すいません。
気持ちもその伝統文化って結構精神性っていうところがすごく、
うん、
あの出てるところだなっていうふうに思っているので、こう立ち姿であったり、それこそこう大太鼓のこう構えてから叩くまでのその瞬間も一つのこう精神性、
うん、
あの気持ちがその一発叩く前のそこのこう気持ちが乗ってる瞬間だと思うので、
うん、
そういったところもこう大切にしながら研究進めていきたいなと思います。
ぜひぜひ、そのいい音と良くない音を分かつのは周波数のみなのかどうかっていうのもすごく気になるので、なんかその気持ちっていうのは一体何なのかっていうのを数字で明らかにしてもらえたら面白いですね。井口海生さんに登場していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、戻ってまいりました。いやー、すごい男が登場したなと皆さんも思ってるんじゃないでしょうか。音楽神経科学を専攻する22歳です。前途がやばい。しかも慶応ボーイでございます。北海道出身で、鼓動の演奏を見て鼓動好きだってなって鼓動に入りたいって思う若者はいっぱいいますけど、太鼓研究したいっていうこの舵の切り方、いやー、これは本当にすごいと思いますね。思います？どうやってあのいい音出てんだろう、研究しようって言って慶応行くってね、ぶっ飛んでます。究極です。究極の太鼓打ちです。もうね、幅広いですねこのコーナーもね。はい、ではどんどん説明していきたいと思いますけども、音楽神経科学って何するんっていうのをね、動きに注目してとか演奏にこう置ける動きの追求みたいなものをしていくよというふうにおっしゃっておりましたけどもね、でっていうそれで、それ分かったんだけど、動きに注目してすんでどうするんっていうね、でっていうね、その何がゴールなのっていうのは、和太鼓の演奏を体系化するっておっしゃってましたよ。太鼓の演奏の演奏法の体の動かし方の教科書みたいなものを作りたいんだというふうにおっしゃってましたね。ものすごい夢あるな。もともとね、和太鼓の演奏ってこう別に正解もなければ、あの歴史もないので、あの正解って人それぞれ持ってるものだと思いますから、そういったことも理解されながら含まれながらの教科書作りというのにすごい立ち向かうべき面白いなんかものがあるなと思いますね。なんか民族学とかも研究してみたらどうでしょうか。なんかね、それぞれの地方の習俗がやっぱり太鼓を演奏するにあたって絶対現れてきてると思いますからね。なんか僕もその教科書できたら読んでみたいなと思いました。はい、で今井口さんは演奏されてないんですってね。まあなんか1年に1回夏祭りで演奏みたいな感じらしいですけど、本当に演奏じゃなくて研究にフルコミットしてるわけですな。研究のみって本当にすごいよな。で、健太さんという人物に憧れたと。ああ、すごいな。健太さんという人物に憧れてもなお研究の道へ進む、あの彫刻のような肉体を持ち極限まで太鼓を打ち込む中込健太の姿勢を見て研究の道へ進む。すごいな。僕とやっぱ脳みその作りが全く違いますね。うん。まあでもね、なんか健太さんぐらいあの肉体の彫刻みたいになってると、あのなんていうんですか、研究っぽいですよね。なんか身体の研究って感じしますもんね。あのなんかあの肉体に、あの肉体の写真の下のところに身体の研究って書いてても別におかしくないですもんね。 でこの話を聞いた時にぜひ研究してほしいなと思った人物がやっぱ三戸智弘さん。私からするとあの方もですね、もう研究対象なんではないかというほどね、人知を逸した太鼓の技術を保有されている方でございまして、まず私が一番最初にびっくりしたエピソードとしてはやっぱり研修生の時に屋台林の稽古というのがございましてね、智弘さんが1番のテンポはだいたいこのぐらい、2番のテンポは10上げてこのぐらい、3番はさらに10上がってこのぐらいなんだって言ってたんですね。じゃあちょっと一回やってみるねって言って、本当にぴったりテンポが10ずつ上がってた時にはさすがに僕も嘘だろって思いましたね。うん、太鼓って数字でできる人いるんっていうね、驚きがあったのと、もう一つあるんですけどね、あのレコーディングする際に私たちはあの1から10の強さで演奏してくださいねって頼まれる案件がございまして、じゃあ1の強さ力加減お願いします、1じゃあ10お願いします、10思い切りドンっていうね案件があったんですよ。それ智弘さんが担当なさってですね、じゃあ4お願いしますとか6お願いしますとかね、何度も何度も繰り返されるわけですね。3行ったら7行って、7行ったら8行って、8行ったと思いきや今度5に行ってみたいな、このバラバラと飛ぶわけですよ。でね、レコーディングしますから実際にこの音を打った瞬間の波形というものが綺麗にこう画面上に波の形として現れるんですけど、智弘さんが演奏された時はその波形が必ず5なら5の波形、2なら2の波形、1なら1の波形というのを何回やっても必ず同じ波形になるんですよ。でこれ感覚の話をしてるんじゃないです、実際に物理的にそうなってるっていうのが凄まじくないですか。どんだけ研ぎ澄まされた感覚の持ち主なんて思いましたね。あれは本当に目に物を見せられたというような印象だったかと思いますが、まああれはね、伝説として、私も、その場にいて目撃したわけじゃないんですが、もう伝説として私たちの間に語り継がれている、三戸智弘逸話伝説というね、私は何度も多分この先もラジオで智弘さんの伝説を話すんでしょう。まあということでございました。終始ですね、このラジオもそうですけど、セミの音がブーって入ってますね。すいません、僕が喋るとセミの音が入っちゃうんですよ。すいません、夏撮ってますから、今ねリアルタイムでセーターのラジオをお届けしてますから、ご愛嬌です、本当にすいませんね。うん、カットできないのよこれね、一緒に喋っちゃってる時に入ってる音は。うん、すいませんね。はい、次の話いきますけども、今の壁は何ですかって私が質問したやつですね。ね、でそれでさ、あの井口さん必ずそう言うんですけど、あの聞いてる方とかリスナーの方とかじゃなくてね、聴取者って言うんですね。聴取している人っていう、うわー研究してるみたいな感覚になりますよね、こういう語彙を聞くとね、こういうボキャブラリーをね。聴取者って何みたいなところから始まりましたけど、僕に関しては、和太鼓の音をね聞いてる人たちのことを聴取者、聴取、事情聴取の聴取ですね、聴取者っていうらしいですけど、どんな音をいい音と捉えているのかな、何がいい音なんだろうって思ってるってことですね。でどの動きをするとどんないい音が出るのかっていうのをモーションキャプチャーで研究してるんですって。すげえ、果てしねー、すごいよね、もう知的好奇心揺さぶられまくりなんでしょうね。うん、なんか法則性とかすら出ないんじゃないかって思っちゃいますけどね。ね、太鼓チームとか文化とか人によって全然やっぱり考え方違いますからね。でなんか初心者の人と熟達者の人の周波数を音響解析するんです。もうお笑いみたいなことしますよね。すごいわ、僕にとってはもうあの自分の感覚と自分の耳と自分の哲学をもってして人を見るということしかしないので、この極めてフラットにこの音響解析という言葉が出てきた時にはさすがにね笑っちゃいましたね。で初心者の人はこの周波数帯、熟達者の人はこの周波数帯、じゃあこの周波数帯が出てる音っていい音だと認知されやすいっぽいよっていうのを音響解析してるんですって。すごいよね。で上手い人ってのは高周波が出てるらしいというところまでおっしゃってましたね。もうこの高周波とかになってくると本当にね、あの下手なこと言えないっていう感じになってくるんですけども、高周波が出てるそうですね。ちんぷんかんぷんでございます。ちんぷんかんぷんでございますね。うん、僕は熟達者に入るのかな。うん、それすらもちんぷんかんぷんです。僕の周りを見渡せば、あそこに熟達者、ここに熟達者、もう一つ飛ばしてあなたも熟達者というような、世界で生きておりますのでね、自分が熟達しているなんてことを思ったことは一度もないのでですね、ぜひ僕に熟達者を選ばないでいただきたい、これだけはお願いしたい、初心者側ではお願いしたいなというふうに思っております。熟達者というのはね、そのね波形をね毎回コントロールできるような人間のことを言うと思いますんでね、よろしくお願いします。 でこれに対してですね、やっぱ僕もあの思ってる持論を展開させてもらいましたけど、鼓動の太鼓、鼓動の演奏はですね、あの物理的なこのバチと太鼓がパーンって当たるタイミングが一致していることだけではね、演奏が揃ってるとか演奏が合ってるって言わないんですね。うん、それ難しいところなんですけど、あのそれだけじゃね合ってると言われない、言ってもらえないですね。初心、それこそ準メンバーの頃はね、何が違うのか全然わからないんですけど、でも僕思うには、もしかしたらこの周波数帯のことまでみんなぴったり合わせてるんだろうなとは思うんですね。周波数って言葉で表現する人本当一人もいませんけども、絶対そうだと思うんですよ。この音出して、この音出してって言って、いやその音じゃない、この音この音っていうのってさ、差ってやっぱね、何ですかって言ったら、音の強さとか弱さの話してませんか、音色の話してますからね。まあ、音色と要は周波数帯ですからね。そう、その音、その周波数帯で合わせようぜっていうのをね、一曲ずつ合わせていくんですね。だから多分そうだと思う。うん。で、フォロースルー、ゴルフのね、スイングに例えて話をしましたけど、それだけでも全然やっぱ出る周波数帯違うなと思いますね。あの太鼓の打面で引き返すようなスイングになるか、太鼓のね裏面の方まであのスイングが延長されるような叩き方をするかと違いますよって話もしてみました。もし太鼓を叩いてる方いらっしゃいましたら、ぜひやってみてくださいね。太鼓がもしそこに存在していないとしたら、バチはどのような軌道を通っているのかっていう、そのスルー、フォロースルーの部分しっかり調べてみるとですね、なかなか奥深いですよ。うん。で、知的好奇心が尽きるまで、この研究は続いていきますとおっしゃってました。私は断言させていただきますが、井口さんの知的好奇心なんて尽きるわけがありません。以上です。うん、それだけね絶対押さえておいていただきたい。知的好奇心尽きないタイプの人間です、井口さんは。うん、話させていただきましたけれども、はいはい。で、まあ、いつか僕もね音響解析してもらいたいなと思いますね。勇気とかにあの音の印象を聞いたことがあってですね、コウさんはドンって音で、セーターなんかドガンって音、バーンっていう音で言われたことありましてね、あそうみたいな思いましたけども、うん、ぜひ僕も音響解析してもらいたいです。超マニアックな回でお届けさせていただいてますけども、井口さんから私へ質問ありますかって聞いたら、和太鼓におけるいい音とはという質問でしたね。うん、これね僕あの結論までタラタラタラタラ喋ってしまいましたね。質問されていることにいつ答えるんだっていうからね、いつまでも答えないんですけども、なぜかというとね、難しい質問だからですね、あの遠回りに遠回りを重ね、その間に考え考え考えていた結果、雑味のないクリアな音という結論にまとまったということなんでございます。やっぱね滑舌がよく届いてくる音っていうのはやっぱいい音ですよね。うん、それは僕は思いますわ。改めて言ってきますね、届いてくる音がいい音ですね、やっぱりね。うん、抽象的なんかごまかし聞いてるみたいな思わないでください。本当にそう思うわけです。でもやっぱりその届いてくる音っていうものって、音が最終的に生み出されているだけで、その音が生み出される前段階っていうのもむちゃむちゃ大事にしてるわけです。鼓動っていうのは心技体という言葉もありますしね、最善を尽くせって鼓動研修所に書いてありますしね、その音が生み出されてくるプロセスにこそその美しさとかそのねものが宿るわけでして、ただ小手先の太鼓はダメだってこのね鼓動全身オンデコザ創設の伝高安さんもおっしゃってましたから、やっぱり全身の躍動でぶつかっていくからこその鳴る太鼓なんだと、やっぱそういう音がいい音だと私は思いますね。はい、ということで究極の太鼓星のコーナー、今日はこの辺りにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。それではね、ちょっとだけですが質問答えさせていただこうかなと思います。質問参ります。ダダン、定時で帰れない人より、舞台で今日は失敗したなと思った日でも、お客さんには伝わらないものですか？ね、これはね、伝わりますよ。伝わります。全然わかんなかったっておっしゃる方もいらっしゃいますしね。あと、なんだ、トラブルとは思わないまでも、息がずれたりするというか、おい、お前そう行く？みたいなとか、今日そう来た？みたいなことが舞台上でポンって起こった時にね、あれさ、今日なんか、トラブルが起きてる空気感あったよねって、お客さんに言われたことが何度もありますね。だからこうやっぱ舞台の生の事件トラブルっていうのもまた面白いんでしょうね。非常に面白いと思いますよ。分かるんですね、ちゃんと見てる方はね。寝てると分かんないですよ。起きててくださいね。はい、では次、もうね2問でラストにさせていただきたいと思いますけれども、ラジオネーム氷点下の通学路さんより、信号が点滅し始めたら走りますか、諦めて次を待ちますか。どうだろうどうだろう、俺はどうするどうするんだ。これはやっぱアメリカか日本か、ロンドンか日本かによって違うな。鼓動というか私はずっと呼んでる言い方があって、このロンドン渡りとかね、エジプト渡りっていう言い方があってですね、もう赤だろうが青だろうが 車が来てなきゃ渡るっていうのは、その海外の人たちはみんなそうですからね、自己責任なわけです。だからまあロンドンとかエジプトとかあのアメリカとかそういったツアー中はですね、もう点滅してようがとも赤だろうが青だろうが車が来てなきゃいけますけど、日本だったらまあ深夜2時とかに一人だけで赤でも止まりますこれ同調圧力っていうやつですよね。なんかね、自分で喋ってて本当小汚い人間だなと思いましたけど、どんな時でも止まれよってね思うかもしれませんけども、海外のすんごいいっぱい人がいるところで赤信号止まってたら後ろから人が来ますからね、ケースバイケースと言っていただきたい。郷に行っては郷に従えと、うん、そういう言葉もあるぐらいですからね、長いものには巻かれていきたいと思います。ということで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。セータのラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。感想はもちろん、僕を困らせるような鋭い質問や言語化してほしいテーマなど、概要欄のメッセージフォームから何でも投げてください。全部読んでますんでね。そして Spotify ではセータのラジオプレイリストが更新中のほか、セータのラジオ公式 Instagram アカウントも始動しております。こちらではラジオの美味しいところをまとめた切り抜き動画をお届けしております。さらに新コーナーに向けて、僕も私もこのラジオに出て熱く太鼓を語りたいという究極の太鼓打ちからの出演希望は、こちらのインスタグラムアカウントの DM にて直接受け付けておりますので、ぜひフォローして、皆様の熱い思いをぶつけてきてくださいということでございます。プレイリストもインスタも概要欄のリンクからアクセスできるようになっております。それでは次回のテーマは何かと言いますと、そう、古道研修生でございます。来週はちょっと登場してもらおうかなと思っておりますよ。それではまた来週、ありがとうございました。